美しい顔をして人を陥れるようなハイカラ野郎は延岡におらないから、と君は言ったろう。うん、ハイカラ野郎だけでは不足だよ。じゃあ何と言うんだ。ハイカラ野郎のペテン師のイカサマ師の猫っかぶりのヤシのモモンガーのオカピキのワンワン泣けば犬も同然なやつとでも言うがいい。俺にはそうしたは回らない。君は能弁だ。第一単語を大変たくさん知ってる。それで演説ができないのは不思議だ。何？これは喧嘩の時に使おうと思って用心のために取っておく言葉さ。演説となっちゃこうは出ない。そうかな。しかしペラペラ出るぜ。もう一遍やってみたまえ。何遍でもやるさ、いいか。ハイカラ野郎のペテン師のイカサマ師のと言いかけていると縁側をドタバタ言わして二人ばかりよろよろしながら駆け出してきた。りょうくん、そりゃひどい。逃げるなんて。僕がいるうちは決して逃がさない。さあ飲みたまえ。イカサマ師？面白い、イカサマ面白い。さあ飲みたまえ。と俺と山嵐をぐいぐい引っ張っていく。実はこの両人とも便所に来たのだが、酔ってるもんだから便所へ入るのを忘れて俺らを引っ張るのだろう。酔っ払いは目の当たるところへ用事をこしらえて前のことはすぐ忘れてしまうんだろう。さあ諸君、イカサマ氏を引っ張ってきた。さあ飲ましてくれたまえ。イカサマ氏をうんというほど酔わしてくれたまえ。君、逃げちゃいかん。と逃げもせぬ俺を壁際へ押し付けた。諸方を見回してみると膳の上に満足な魚の乗ってるのは一つもない。自分の分をきれいに食い尽くして五六間先へ遠征に出たやつもいる。校長はいつ帰ったか姿が見えない。ところへお座敷はこちら？と芸者が三、四人入ってきた。俺も少し驚いたが壁際へ押し付けられているんだからじっとしてただ見ていた。すると今まで床柱へ持たれて例の琥珀のパイプを自慢そうにくわえていた赤シャツが急に立って座敷を出にかかった。向こうから入ってきた芸者の一人が行き違いながら笑った挨拶をした。その一人は一番若くて一番綺麗なやつだ。遠くで聞こえなかったが親こんばんはぐらい言ったらしい。赤シャツは知らん顔をして出て行ったきり顔を出さなかった。大方校長の後を追いかけて帰ったんだろう。芸者が来たら座敷中急に陽気になって一同が時の声を上げて歓迎したのかと思うくらい想像し、そうしてあるやつは軟膏をつかむ。その声の大きなこと、まるで居合抜きの稽古のようだ。こっちでは剣を打ってる。よ、は、と夢中で両手を振るところはダーク一座の操り人形よりよっぽど上手だ。向こうの隅ではおい、お酌だととっくりを振ってみて酒だ酒だと言い直している。どうもやかましくて想像しくってたまらない。そのうちで手持ち無沙汰に下を向いて考え込んでいるのは占木君ばかりである。自分のために送別会を開いてくれたのは自分の転任を惜しんでくれるんじゃない。みんなが酒を飲んで遊ぶためだ。自分一人が手持ち無沙汰で苦しむためだ。こんな送別会なら開いてもらわない方がよっぽどマシだ。しばらくしたらめいめい銅馬声を出して何か歌い始めた。俺の前へ来た一人の芸者が、あんた何ぞ歌いなはれと三味線を抱えたから、俺は歌わない、貴様歌ってみろと言ったら、金や太鼓でね、迷子の迷子の三太郎とどんどこどんのちゃんちきりん、叩いて回って哀れるものならば私なんぞも金や太鼓でどんどこどんのちゃんちきりんと叩いて回って会いたい人があると二息に歌っておーしんどと言った。おーしんどならもっと楽なものをやればいいのに。するといつの間にかそばへ来て座った野田が、すずちゃん会いたい人に会ったと思ったらすぐお帰りで、お気の毒様見たようでゲスト、相変わらず話しか見たような言葉遣いをする。知りまへんと芸者はツンと済ました。野田は頓着なく、たまたま愛は会いながらと嫌な声を出した義太夫の真似をやる。起きない晴れやと芸者は平手で野田の膝を叩いたら野田は恐悦して笑ってる。この芸者は赤シャツに挨拶をしたやつだ。芸者に叩かれて笑うなんて野田もおめでたいものだ。すずちゃん、僕が金の国を踊るから一つ弾いてちょうだいと言い出した。 のどはこの上まだ驚きでいる。向こうの方で感覚のおじいさんが歯のない口をゆがめて、そりゃ聞こえません、でんべいさん、お前と私のその仲は、とまでは無事に済ましたが、それから、と芸者に聞いている。じいさんなんて物覚えの悪いものだ。一人が博物をつらまえて、近頃来ないなのが、でけましたぜ。引いてみまほうか、よう聞いていなはれや。かげつ巻き、白いリボンのハイカラ頭、乗るは自転車、弾くはバイオリン、繁華の英語でペラペラと、I'm glad to see you と歌うと、博物はなるほど面白い、英語入りだね、と感心している。山嵐はバカに大きな声を出して、芸者芸者と呼んで、俺が剣舞をやるから三味線を弾けと号令を下した。芸者はあまり乱暴な声なので、あっけに取られて返事もしない。山嵐は異彩構わず、ステッキを持ってきて、踏み破る戦前万学の煙、と真ん中へ出て、一人で隠し芸を演じている。ところへ野田がすでにキーの国を済まして、カッポレを済まして、棚のだるまさんを済まして、丸裸の越中ふんどし一つになって、白帽子を小分けに買い込んで、日清談判破裂して、と座敷中練り歩き出した。まるで気違いだ。俺はさっきから苦しそうに袴も脱がず、控えている裏成くんが気の毒でたまらなかったが、なんぼ自分の送別会だって、越中羽織の裸踊りまで、羽織バカまで我慢して見ている必要はあるまいと思ったから、そばへ行って、古賀さん、もう帰りましょうと、退去を進めてみた。すると、裏成くんは今日は私の送別会だから、私が先へ帰っては失礼です。どうぞご遠慮なくと、動く景色もない。何、構うもんですか。送別会なら送別会らしくするがいいです。あの様をご覧なさい。気違い会です。さあ行きましょうと、進まないのを無理に進めて、座敷を出かかるところへ、野田がほうきをふりふり進行してきて、いや、ご主人が先へ帰るとはひどい、日清談判だ、返せないと、ほうきを横にして行く手を塞いだ。俺はさっきから、癇癪が起こっているところだから、日清談判なら貴様はちゃんちゃんだろうと、いきなりげんこつで野田の頭をポカリと食わしてやった。野田は2、3秒の間、独居を抜かれた体でぼんやりしていたが、おや、これはひどい。おぶちになったのは情けない。この吉川をご嘲着とは恐れ入った。いよいよもって日清談判だ。と、わからぬことを並べているところへ、後ろから山嵐が何か騒動が始まったと見て取って、剣舞をやめて飛んできたが、この体たらくを見て、いきなり首筋をうんと掴んで引き戻した。日清、痛い、痛い。どうもこれは乱暴だと振りもがくところを横にねじったらストンと倒れた。あとはどうなったか知らない。途中で裏成くんに別れて家へ帰ったら11時過ぎだった。祝勝会で学校はお休みだ。練兵場で式があるというので、タヌキは生徒を引率して参列しなくてはならない。俺も職員の一人として一緒にくっついていくんだ。町へ出ると日の丸だらけで眩しいくらいである。学校の生徒は800人もあるのだから、体操の教師が隊合を整えて、一組一組の間を少しずつ空けて、それへ職員が一人か二人ずつ監督して割り込む仕掛けである。仕掛けだけはすこぶる巧妙なものだが、実際はすこぶる不手際である。生徒は子供の上に生意気で、規律を破らなくっては生徒の体面に関わると思っている奴らだから、職員が行くたりついていったって何の役に立つもんか。命令も下さないのに勝手な軍歌を歌ったり、軍歌をやめるとわーっとわけもないのに時の声を上げたり、まるで浪人が町内を練り歩いているようなものだ。軍歌も時の声も上げないときはガヤガヤ何か喋っている。喋らないで歩けそうなもんだが、日本人は皆口から酒生まれるのだから、いくら小言を言ったって聞きっこない。喋るのもただ喋るのではない。教師の悪口を喋るんだから過当だ。俺は宿直事件で生徒を謝罪させて、まあこれならよかろうと思っていた。ところが実際は大違いである。下宿のばあさんの言葉を借りて言えば、まさに大違いの勘五郎である。生徒が謝ったのは真から後悔して謝ったのではない。ただ校長から命令されて形式的に頭を下げたのである。商人が頭ばかり下げてずるいことをやめないのと一般で、生徒も謝罪だけはするが、いたずらは決してやめるものではない。 よく考えてみると、世の中はみんなこの生徒のようなものから成立しているかもしれない。人が謝ったり詫びたりするのを真面目に受けて勘弁するのは正直すぎるバカと言うんだろう。謝るのも仮に謝るので、勘弁するのも仮に勘弁するのだと思っていれば差し支えない。もし本当に謝らせる気なら、本当に後悔するまで叩きつけなくてはいけない。